食玩、それはモデラーに残された最後のフロンティアである。そこにはモデラーの想像を絶する新しい遊び、新しい楽しみ方が待ち受けているに違いない。これはモデラー最初の試みとしてコンビニへの実施調査に飛び立ったミカドさんとエニグマ店長の脅威に満ちたポッドキャストである。
はい、いらっしゃい。
いらっしゃい。
えい。
何屋さんここ。
以上、何屋さんかは触れましょうか、そこは。
わかった。食玩屋さんや。
食玩屋さんね。
ああ、まあ、駄菓子屋的なね。
駄菓子、あ、駄菓子かし。いいなぁ。
まあ、食い物置いてなくて、ひたすら、食玩しか置いてへん、
ね。食玩または玩しか置いてないという。
ずっとなんやろ、ぶら下がってて、引っ張ったら、紙の袋にシール入ってるやつとかね、昔。
懐かしい。
ありましたけどね、ガンダムのやつとかありましたね。
あったね。
そうだ。絶対、絶対
当たり前。緑色の袋みたいなやつ。
そうそう。で、あとは、あれでしょう。謎のヌンチャクでしょ
う。そうそうそう。バラエティヌンチャクって売ってたよね。
そう、スポンジのね。
うん、
そう。みんな憧れたからね。
そうそうそう、そう。
で、あと、
そんなのはなかった。
あとはブーメラン。
ブーメラン。
ブーメランはありましたね。
紐引っ張ったら、プロペラが、ブーンって飛ぶ
やつ。ああ、ありましたね。竹トンボの進化版、ね。
そう、進化版、プラスチックの竹トンボね。
竹でもないしね。
そう、竹でもないしね。あれはほんま僕の子供の頃からあるもんな。
あと、パチンコですよね。
うん。
パチンコはグーニーズが流行った時に一気に普及したわけですよ。
ああ。
ね。という、まあまあ、そんなお話をする。
そんな番組です。
はいはい。
はい。きなこ棒食いてえな。
きなこ棒。
たまにね、たまにね、問屋でね、箱買いするんですけどね。
ああ。あ、抹茶町筋の
そうそう。
ああ。ええー、な、大阪はほんまあそこな。
そう。あそこね、何が楽しいってね、一年に一回ぐらい行ってほしいんですよ。
ほうほうほう。
するとね、僕が大好きな、ウォーターゲームって知ってます？
知ってる。
言うたら、
水が入ってる
ボタンとか押して、そうそうそう。
ケースになんか輪っかが。
水が、そうそうそう。昔ね、
うん、
よく、観光地のお土産とかで、イルカのね、
あったあったあったあった。
置物
に
うん、そう、輪っかを入れる。
入れるやつね。うんうん、
そう、でっかいのがね。あれのね、ちっこいのがいっぱいあるんですよ。まちゃまち行くと。で、それが、昔はね、ゲーム機型してたんですよ。PSP の形してて、PSP のディスプレイみたいなところに水が入ってて、で、ボタンを押したら、空気が入るよっていう。
ああ、なるほど。
でね、それが年々進化して、今スマホ型とかあるんですよ。
あ、そう。そんなに
原理は一緒ですよ。原理は一緒ですよ。全部画面のこう水入ってて、ボタン押したら空気が入って、輪っかが動くっていう原理は何一つ変わってないけれど、今スマホ型。そう。今スマ、iPhone が、型と腕時計型があるんですよ。一昔前は、ガラケー型とか。
ああ、そこを進化して
る、ね。ソニーエリクソンのちっこいやつみたいなね。とかがね、あったわけですよ。って何の話やねんっていうね。はい、
というて、今ザブングル作ってるんでしょ？
そうそうそうそう。
その食玩のザブングル。
ザブングルね。
うん。ハイグレード
は食玩、あれね、一個、上新で850円なんですよ。で、ザブングルを組み立てようと思ったら、パーツ A と B がいるわけですよ。
ほうほうほうほう。
よくね、スーパー戦隊のロボットとかも食玩あるじゃないですか。
ありますね。
あれもね、一個で完成しないんですよ。
そうそうそうそう。
だから、3個ぐらい買うて、初めて
合体
できるっていうね、
うん。
子供にとってはハードルが高いやつをね。
うん。
まあ、大人なんでね。
うん。
全4種あったら4つ買うわけですよ。
うんうんうんうんうん。
で、買って今組み立ててるとこですよ。うんうん、
1700円使って。
そう、1700円。HG 普通に買えるっていう。下手したらね、安売りしてる利益 ロイヤルグレードもいけるかもしれんっていうね、ぐらいの価格帯なのでさ。しかもね、その、ザブングル本体を作るのに A と B があって、で、残りのやつで武器とかあって、フルアーマーにしようと思ったら4つ買わなあかんっていうね。まあ、結局3000円ぐらいするわけですよ。まあ、マスターグレード買えるっていうね。なかなか、なかなかね、ぶっ飛んだ食玩ですよ。
ねえ。
ガムは1個入ってますから。
ねえ、すごいよね。ガムが1個でも食玩やねんもんな。
だからあれコンビニも置けますからね。食玩。
そうね。当然食玩やもんね。
そう。
うはうはやね、あれね、でも。
あれね、もうバンダイさんね、頭おかしいんでね。
頭
いっぱい作るんですよ。
まあ、今度なんか2分で作れるガン、ガンダム食玩も。
あれでもね、今日発売でしょ。ザブングルと同じ日なんですよ。6月の28日発売。
ああ、そう
なん
です
よ。
うん。
そうそう。
あれはまあ、5センチぐらいのもんやけどね。
まあまあ、あれでしょ。ちっこい。本当に。昔の、だからあれでしょ。半分スケール。
スケールってやつかな。144
分の1の半分。うん、
半分ぐらい。
ぐらいちっこいやつでしょ。
うん。
僕がずっとジュアッグとか、すごく、ばっか作って
た。作ってたやつ。うん。なんかあれも今度。
ね。
シークレットはなんか
あれと同じか、あれはちょっと小さいか。
うん。
なんかね、いろいろ。で、ラインナップがね、結構マニアックなんですよね。
だ
から
マニアック。
そう、だからガンダムとかね、そのザクとか普通の感じのものももちろんありますよ。
うん。
で、まあ、いきなりまだ出てない第2弾の話をすると、
ええ。
第2弾にはマンダラガンダムがね、あるわけですよ。わかります？マンダラガンダムですよ、マンダラガンダム。
マンダラだけじゃないですよ、と。
マンダラガンダムがプラモデルですよ。
初の。
そうそうそう。
初の。だ
から、モービルスーツインアクションとかね、フィギュアはありますよ。
でもプラモデル。ないもんね。
プラモデルでマンダラガンダムですよ。
うん。
こんなもう、だって、これね、下手するとですよ、
ええ、
第3弾ぐらいになったら、うん、もう、ついに僕がずーっと出してほしいと思ってた、ネーデルガンダム出るんじゃないか。
ネーデルガンダム。
もうね、僕ね、ネーデルガンダムね、出たらほんとね、40個買おうかなって思っちゃいますよね。並べたい、ね。
あのシーンを。
そんな、ドドドドっていうね。いや、だから僕ずっと言ってるわけですよ、バンダイさんがね。HG とかでも、ファーストグレードでもいいから、ネーデルガンダムを作れば僕は40個買う気持ちはある。
気持ちはある。
気持ちはある。いや、普通ね、量産型モビルスーツだったら大体3個買って1個正体作るとかね。
ええー。
まあ、ドムだったらね、12機作るとかあるじゃないですか。
コンスコン？
コンスコン大体。ぐらいでやられるけどってい
う。
全滅？
全滅するやつ？
うん。っていうね、楽しみ方はあるじゃないですか。でもね、考えてください。
うん。
そう、ネーデルガンダムは40何機とかあるんですよ。
そうやね。うん。そうです。
わかります。スケールが違う。まあ、だからそういう意味では、まあ2分で作れるネーデルガンダムをね、出していただきたいっていうのと、まあマンダラガンダムが出るというところの期待と、うん、今回あれなんですよね。皆さんが外れ外れという、
おうおう。
アーバーワーク。
アーバーワークね。うん。
外れちゃいますよ。
アクシスね。アクシス。
うん、そう、アクシス、うん。アクシスとかね、キット化するなんて誰が思いました？
そうやね。
144分の1アクシスなんか考えたら建造物ですよ。
そうです、
ね。144分の1で収まらないですからね。
市場で作れないですからね、そんな
の。そうそう。そう。あのね、正直、そう。だから、ああいう、なんやろう。でかいものもね、
うん、
ノンスケールやからこそのね、楽しみ方があるじゃないですか。
それはもう
何が、うん、何がその、何、そのコロニーとかね、
はあはあはあ、
そういうものを外れだなんてね、
うん、
みんな言うわけですか、
うん。
黙らしちゃうと。
そう、遊べるんですよ。落とせるんですよ。
落とすっていう。
落とせるんですよ。アクシスを。
勝って作って落とせるっていう。そう。落とせるキット、
うん。
めっちゃ夢あるじゃないですか。
はあ、ははあ、なるほど。
だってね、 正直ね、モビルスーツで何をかを再現しようにも限度があるじゃないですか。でも、アクシズですよ。
うんうんうん。
もう、シャーズナブルごっこができるわけです。
やっぱり、アクシズ落とすわけやね。
そう。私、シャーズナブルが粛清しようというのだとかいうね。うん、もう、カミカミですけど、テンションが上がりすぎてね。
それはエゴだよ。
全ての人類英知を授けてみせろって。
あ、
もうね、ジェガンじゃ持たないとか言えるわけですよ。
そうやね。うん。
最高ですよ。でね、しかも、その、要は、あの、コロニーとかをね、
うん、
遠くに多い、まあ、遠近法を使って、
ほうほうほう
こう、言ったらジオラマ作れるわけじゃないですか。
そうですね。
今までコロニーとか、巨大建造物って大体背景の絵とかしかなかったと思う
んですよ。あ、そうか。ほんまやね。ほんとアクシズとか、アバワクをこう、向こうに置いて、
後ろの方で。
後ろの方に置いてさ、撮影したらさ、バック黒にしてさ、
そう。宇宙、
宇宙にできるやんね。
そう。あの、あれですよ、6畳一間で宇宙ができるわけ。
できるって、すげえ。
どうよっていうね。だって今までは、だからあの、ビクトリーガンダムとかのプラモについてたのも背景神だけじゃないですか。
そうやね。
宇宙空間とかの。
まあ、
じゃなくて、そう、だから黒の背景っておっしゃいましたけど、言ったら、あの、写真の撮影ブースとかで使うの、黒の紙あるじゃないですか、前である。
はいはいはい、
あれを、
うん、
てくればいいわけですよ。
うん。
埋めてしまえばいいわけですよ。
ほんまやね。
ああ。
ええやね。
もうすごくいい使い方じゃないですか。
ほんまや。で、それこそあれや、ほんま僕昔やったように飛行機釣ったようにテグスで握手を釣るや。
そうそうそう。
テグスで釣りゃいいわけや、上から。
もう釣るも落とすも自由自在ですよ。
自由自在やね。当たりや、それ、ほんま。
アクシズをこの手でコントロールできるんですよ。
ほんまやね。もうシャアの気分やね。
もう、だって、あと、あれでしょ。
だからと。
あと、その、スケール感合わせた地球儀1個持ってきたら、もうテンションは。
ああ。それはもう、後ろ
のゲーム
ネットワークでも、
ね、
流せば。
流してて。
もんだ、今度コロニーも欲しいですね。
おぉ。そう、コロニーがね、キット化する。めっちゃ夢ある。と思いません？
ほんまやね。
そういう遠近法で使えるって考えたら。
ああ、いいアイデアやね、ほんま。
だから、ね。
気がつかんかった。
まあ、宇宙世紀でもいっぱいあるじゃないですか。
すごいね。
それもサイド3から、サイド7から。
ね、各種コロニーも、うん、そう。
そうや。
そう、各種コロニーもあり。
ああ、ちゃんとしてる場所
も、ほんまにね、あの、手前にザク2を置いて、向こうにコロニーを置いて、あの、サイド6へ入る。
そう、演出ができるわけ
ですよ。できるわけやんね。
他にもね、宇宙世紀に限らずね、
うん、
もう、日本列島のようなコロニーもあったっていいじゃない。ネオジャパン。
ネオジャパンって。
ネオジャパンとかね。
エディー語を言うてもいいじゃないと。
あるし、あれですよ、カトル君がブチ切れて、打ち砕いたコロニーをね、再現すれば、こう、ね、ウィングゼロをね、作るテンションも上がるじゃないですか。う
ん、なるほど。
あのコロニーぶっ壊してやるみたいな感じで作れるわけですよ。ツインバスターライフルやべえみたいな感じになるわけですよ。
あ、ね、悪い顔しながら作れるわけですよ。
そうそうそう。
あ、すごい。
ってなるわけですよ。だから、外れじゃないんですよ。
当たりやんね、ほんまね。
大当たりです。
大当たりやね。あ、そうか、ほんまアバークーとかアクシズはもう大当たりですね。
そう、ガンダムで遊べるわけですよ。
ああ。
しかも、ダブったらダブったなりで遊べますからね。
そう。壊れた形とかね。
そう。
まあ、投げてもいいし。
あ、ほんまや。アクシズ2つ当たっても割ったらええねやもんな。
もうアクシズなんて投擲武器にしてしまえばいいわけですよ。
ほんまや、すげえ。
何でも
ない。ラ
ーもうほんまやね。
地球、住めへんようにすんぞーみたいなね。
わかってんのかっていう。
そうか。ほんまやね。
もう最高な見方っていう。
映画。
いや、だからもう、ハズレとか言わないでくださいよ、と。
ほんまやね。おー。
もう、アクシス何個あってもいいよ。
ほんまやね。 アクシズなんかあってもいいよね。
なんかね、ほら、うん、こう、モビルスーツやと3個で1個招待やから、うん、3個まではいいとか、まあ、ドムやったら12個までは許すとか、うん、あるじゃないですか。
うん、
ね、でも、そう、でもね、え、アクシズやったら何個あってもいいんですよ。アクシズの数だけ楽しみ方があるんですよ。
あるよね。
おぉ。
はいね。
だから、その200いくらでしたっけ
?270 円。
270円で、シャーズナブルごっこができるわけですよ。うん、運がいい人は。
お前ね。
そら、そら箱で買っても食いなしですよ、そんなの。
まあ、そうだ。箱で、でも箱で買うとあれでしょ、ダブリなしでしょ、基本。フルコンボでしょ。
あ、そうかそうかそうか。
うん、
フルコンボ。
ってことは、箱で買ったら、アクシズは1個しか手に入らないんですよ。
お前ね。
三つ星買ったら三箱買えと。
そう。でも、バラで買って、
やっぱ、まあ、店を、はしごしたいねや。
そう。で、アクシズが出るまで買い続ければいいわけです。
ほんま
や
ね。
そしたら箱買いするよりも、っていうか、まあ、それやったらもう、多分、イエス。
うんうん、うん。
タブとか行って買うてきたらって感じですけどね。
まあね。
そうです、うん。多分みんなね、みんないらないって言ってね、売ってると思うんですよ。うん、俺はガンダムが欲しいね、みたいなね、人ね。
ああ。
もうね。
アクシズだよ。
だよ。っていうね。僕が北斗の拳のガチャガチャをやった時にね、また不動かよみたいな。もうね、4回やって3個不動やったりとかすると。
お
ちょっとね、
うん、
誤射精すら揃わへん。しかもね、風のヒューイとね、山の不動3つっていう、もう外れ感があまりにも。そうね、せめて10座1個くれよとかね、
うん、
なるじゃないですか。
しかし、シュレイやったらまだ兄弟でできるのに、みたいな。
山の不動3つって。ね。シーンを再現するもね、ラオウおらんとね、全然楽しめへんしね。
うん、おとなしい不動
と、
ま
あ、あとあのスケールめっちゃ小さいから、
チカちゃんのチ、うん、
そう、それ、あと、あれでしょ、そのスケールの犬を作って、手のひらに乗
る
で。
ユリアがいるわけ
です、ね。命って言わす。確かに。
これが命よっていう。
ああ、ぐらいしかできへんから。
で、ユリアがいる。
3個もいらんわーってなる
じゃないですか。うん。
だから多分みんなは多分、アクシス3個もいらんわーってなるんでしょうね。うん、
ああ。
僕はアクシス3つあったら3通りの遊び方を考えます。まず一つは絶対地球儀にぶつけますけどね。
まずはぶつけると。
うん。いや、まあそういう遊びを。
ええー。
だから遊びをクリエイトするんですよ、バンダイは。
うん。
うまくまとまった。
うまくまとまった。遊びをクリエイトすると。
そう。
渋いな、名言いただきました。
さすがバンダイ。
まあさすがバンダイですよ。
うん。
そこまで考えて。
そう。あのね、もうね、そのプラモを作るだけで終わるんじゃなくてね、
うんうん、
その先を考えようっていうね。だから、10分かけて作っても、2分で作っても、何年かけて作ってもいいけど、その先も考えたいっていうね。
ああ。
バンダイからのメッセージ。
みたい
なるほど。
このアクシスとアーバーワークは僕たちに向けてのメッセージですよ。
うん、
バンダイから。これでどう遊ぶっていうね。
なるほど。バンダイからの挑戦なわけ、
ね、挑戦状やね。
挑戦状ですよ。
そんなの外れと言ったら、そら、そこで終わっちゃいますもんね。
う
ん、
そう
か。
まあ、諦めたらそこで試合終了。
これはなかなか面白い。なんぼでも、あれや、ガンプラと撮影できる。
で、今アイデアがいっぱい出てくるでしょ。
はい。
うん。
だから、それぐらい遊べるわけですよ。
ほんまやね。遊べる、ね。
コロニーを攻撃するっていう構図もできれば、
うんうん、
コロニーから出てくるもいけるしね。
そうそう。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
だから、これ行くとね、本当ね、もっといろんなものが出てきてもおかしくないと僕は思ってるんでね。
うんうんうん、うん。
いや、バンダイさん、悪ふざけをもっと続けていただければな。
そうやね。うん。
悪ふざけ。
もうね、正直何やろ。砂地のジオラムにアーバーワクーを突き刺すだけでもテンション上がります。
上がるよね、もう上がるよね。
もう言ったらアーバーワクーで棒倒しみたいなことやってもいいわけですよ。
そうだね。
もうどんどんクリエイトしていきましょう。
うまいね。隣の関君国ができるわけな。
そう、うん、もういろんな遊びを。
いろんな遊びが。あすごい。なんか、バンダイさんものすごくいい企業に思えてきましたよ。
あ、もうね、頑張ってほしいんですよ。
それはね、やっぱりなんやかんやいたってね、サンダーボルトのね、箱絵だけ描いてね、また再販するっていう。
ああ、まあね、大人げない。
大人げないこともするけどね、やっぱり。あの人ね。
そうですね。
うん。
まあ、そんなこともしてますけど。
うん。
まあ、ガンダムってね、なんだかんだ言ってやっぱり、おっさん向けコンテンツやな。
まあ、そうやね。もう私ら向きやね。
もうね、若い子ってガンダム興味ないでしょ。
今、西朝やってるのに興味ないんですか？
いや、あれもね、すごい面白いじゃないですか、ユニコーンって。
いや、やっぱり、あの、どれなんかな、初期から逆者まで言うたらおっさんやろな。
うん。やろうな。だから多分その、そういうのでテンション上がったりするっていうのがね、うん、もうおっさんの証拠なんでしょうね。
そうやね。もうアクシズ悪い言うた時点でね、もう、おっさんやもんね、これ。あれ割れたとか言うの知らんやろね、今の子。アクシズ割れた、
ね、もうね、投げても、もうすぐね、地球に落としたがるとかね。
そう、
も
う
ね、
好きあらば落とすよ、アクシズっていう。
そう。
今そうか、サイコフレームっていうのもあんまり効かんもんね。
そうですよね。
あの虹の光がとか言って。
そうですよね。とりあえずオーストラリアあたりに落とそうか、みたいなね。
うん、オーストラリア災難やな。コロニー落ちるわ。アクション落ちるわ。
とにかく落としまくろう、みたいなね。
うん、
遊びを、
うんうんうん。
どんどんみんなで作っていけばいいんじゃないっていう。まあ、そんなこと言いながら、僕はまあ、ザブングル作りますけどね。
頑張って。
あ、そっちなんですか？
そう。あのね、でも、やっぱりね、ザブングルにしろ、ガンダムにしろ、うん、バンダイさんは、どうもやっぱこう、新しいね、ロボットものを作るというところはあんまりなさそうですよね。
なさそう。
まあ、逆に言うと、逆にまあ、既存の商品のライン、
まあ、そうどうしよう、うん、金型。
すごいクオリティで作っていくっていう。
うん。
うん。うん、
そこにザブングルですか。
感じですよね。かっこいいロボット。ね、まあでも確かにね、ここ数年、新しいね、斬新なかっこいいロボットって、まあ、ないですもんね。
ないね。
うん、考えてみれば。だからロボットアニメがそもそも、そんなに。
パッとしない、
ね。まあ、もちろんね、マクロスとかありますけど、
数はあるんですけどね。うん、なかなか、どれもこれも、うん。
ねえ、なんか。
昔のパトレーバーなんか結構売れ残ってるもんな。
で、あれでしょ。で、バンダイさん以外だと、コトブキアがあれでしょ。あの、ねえ、ちょっと SD っぽいので、ね、勇者シリーズとか、
ね、そうやね。
いろいろ作って。
うん。
マイトガインはちょっとね、欲しいんですけどね。
あら、そうなんや。
うん、そう、マイトガインはやっぱ僕の中ででっかくなんでね、で勇者シリーズとして。うん、
でも、ことぶき屋さんもあの、パーツ面白いの余計出してるよね。
うん。ですよね。
あの、ゼンマイで回る、あの、ガトリングガンとか。
ああ、もうね、僕ね、ガトリングガンが好きでね。
そうでしょ。いや、男のロマンですよ。ガトリングガンは。
ドリルじゃなく、ガトリングガンか。
いや、だから、回る。
回るよ。
ああ、なるほど。
それ、ゼンマイで回んのよ。マスターグレードクラスのやつ。
そう。
この前見つけてね、もう踊っとってしばらく。
確かにね、カスタムキットとしてはね、うん、あの、ことぶき屋さんはやっぱりね、昔からいっぱい出してるんでね。
ね。
で、ガンダムに関してはね、バンダイさんが結構一時期ボンって出したから結構ね、ね、うん、あの、楽しめるんですけど、
そうなんですね。
あの、僕最近ね、プラモデルの楽しみ方っていうとね、うん、あの、アルティメットコンテナですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁは
ぁ。ダイソーの。
ダイソーの。
やばいですよ、あれ。
ああ。
ほんとね、あれのためにね、ちょっとカメラ買い替えようかなって思いましたよ。いや、あのね、あと、まあ、やっぱ、あれですよ、照明とか、あの辺も買ったら、もう最高に楽しいやろうな。だから、プラも作る楽しみよりも、なんかかっこよく見せる工夫みたいなのが、
ほんまに、なんていうの、あの、ゲージっていうかね、ケージみたいな感じ。
そう。
ほんまにこう、あの、ハンガーよね、いわゆる、ハンガーっていう感じになるもん
ね。見せるってね。うん、あれいいですよ。
あれだけでハンガーになるもんな。
マス たかね、そんな風に見せれるアイテムがね、うん、まさかの消費税込みで108円なわけですよ。
うん、
S サイズやったら。
そうやね。
そう。で、まあサイズが
1。
いや、100均侮れないんですよ、意外と。
もうね、ダイソーすげえよ。
うん。ダイソーすげえよ、ほんま。
ね、ダイソーね、何がすごいってね、まあそういうアルティメット、コンテナもあればね、うん、カシューナッツも買えるわけですよ。
そっちですか？
もう激落ちくんも買えるしね。
そうですね。
ああ、あれ便利ですよね。
うん、メラニンスポンジ。
そう。
いや、あれはもうプラモデル作りには欠かせないですからね。
あ、そうですか。部屋の掃除じゃない
。もう、いやいや、もうジャブローズスカイでも言うてるぐらいから。
いや、もうね、あのね、激落ちくんっていうのは、ま、商品名っていうか、あれですけど、うん、ね、うん、メラミンスポンジは、めちゃくちゃ便利です、う
ん、便利です。
うん。
ほんまに。
至るとこで使えますから。
使えるから。あれ、あれでプラスチック磨くんですもん。
あ、そうそうそうそう。
あ、へ
ぇ、あのね、細かい傷が取れてね、
あ、
いいんですよ。うん、で、塗装するときはね、あれぐらいですると、ちょうど活着が良くなるんですよ。
うん。
塗料の塗り替えが。
ああ、なるほどね。
うん。便利なんですよ、あれ。
そう。目も細かいけど、そんなふにゃふにゃでもないしねっていう。
うん。
ちょうどええなんです
よ。ちょうどええんですよ。
ああ、確かにね。あの方がね。
うん。
で、また、長いやつ買うとね、別にいろんなサイズ切れますし。
切れるし、ちっこいね、キューブ型のやつも売ってるんでね、いっぱい入って。
うん、あ、へえ、そんなもん
ね。うん。今はね、だいたい2000近く。
ましてや、そう、2000近くとか。2000
近く売ってるんですよ。
キューブ型。キューブ型がいっぱい袋に入ってる。
それが20個ほどかな。
ああ。
ね、使い捨てで。
使い捨てなんですけどね。
そう。
うん。
激落ちくんといえばね。
うん。
まあ、100均で買えるじゃないですか。
はい。
闘魂ショップでも買えるんですよ。
あ、そう。
闘魂ショップってご存知ですか？新日本プロレスのまあグッズとか売ってるお店で、
燃えるって本やもんね。
はい。
うん、
まあ
そうなんですよね、一応。
いや、ね、通販もあれば、一応、東京もショップあって、で、大阪もあるんですよ。
そうなんですか？
大阪の、
できたんですか？
いや、昔からあるんですけど、
あったっけ？うん。
ナンバの、
はい、
あそこ、
虹の真下か。
いや、何でしたっけ、グッズ、アニメグッズとかいっぱい売ってるとこ。
え、アニメ？
アニメイトでもなければゲーマーズでもなくて、なんかコスプレグッズとか。
何やったっけ、ああ、トラとかあの近くになんか売ってる。
じゃなくて、もう、あの辺にもあんねんけど、あるじゃないですか、あそこ。
ガンダムショップ？ガンダムショップじゃない。
ナムコのゲーセンの向かい。
ああ、はあ、はあ、なんか昔カメラやった。
そうそう、だからこれは。で、あそこは入って、はい、そう、あ、そうそうそう、そう。あそこの入ったところの一角にあるんですよ。
うん、
新日本のプロレス T シャツから、激落ちくんまで、なぜか。
なぜか。
激落ちくんの、ただパッケージに、棚橋の写真が載ってるだけだ。もうなんかすごい落ちそうな気はするけど、
うん、
まあだから、
棚橋なんてい
う。棚橋とか中村とか、岡田とか、まあだから。
ああ、棚橋だけじゃないんですね。
そう。なんか、ね、ケニー嫁が作ったらめっちゃ落ちそうな感じですけどね。うん、今、ね、クリーナーって言うてるぐらいやから。お
う、そこにかけるんですか。
うまいこと持ってきたな。
作ったらええかなって思って。
どう持っていったら、持っていこうか思ったけど。うまいこと言ったな。
からの
だと思うみたいな。
からのクリー
メ
が。
うまいこと持っていったわ。
素晴らしい。
素晴らしいな。
素晴らしいこの回しっぷり。
回しっぷり。
もう半ばもう、リスナーになってドキドキしながら、おもろいしな、この話。
いや、どこでどう切り替えたらいいやろうと思ったけど。さすがです。
むしろこのまま行っていってしまおうかしらと。
うん。
ああ。
いえいえ。来ましたね、闘魂ショップからの。
からの、来ましたね。
まあ、ね、ケニー・オメガというね。
ケニー・オメガ。
まあ、残念ながらね、棚橋ちょっと怪我でね。
そうそうそう。棚橋とケニーオメガがラダーマッチをするというお話だったんですよ。
それを楽しみにしとってんけどね。
ラダーマッチって、また、あの、新日本初のね。
うん。
新日本プロレス初のラダーマッチ in 大阪城ホールというね。
そうそうそうそうそう。
もうね、持ち上げに持ち上げてね。まさかの全治2ヶ月というね。
スカーンと。
そう、100年に、ね。
ねえ、一応逸材が。
逸材が。
逸材が怪我っていう。
逸材怪我っていうね。あのね、大阪城ホールというね、この、でかい会場で、棚橋なしでやるのかっていうね、僕の不安はあったんですけど。
ねえ。
でも一応サイト見るとすごいですね。でもね、観客9925、超満員。
おぉ、よかった。
いや、もう、楽しかったですよ。
行ってみたんですよ。ジョーホールに9000人集まったらすごいですよ。
いや、ほん
と。A1 以来ですよ、A1 以来。
いや、ミカドさんが行ってたのは知ってたんですけどね。
あ、そうそう、行ったんです
よ。うん。うん、
やっぱりね、こう、見たい試合がいくつかありまして。まあ、言ってもね、どれもまあまあ面白かったんですよ。休憩なしで全部見たんですけど。
うん、
休憩なしでこの試合全部やったんですか？
そう、全部、ありまして。
え、
っていうよりね、大阪城ホール多分トイレまでの利便性が悪いんで。
ああ、なるほど。
そう言い切ってしまわんとっていうのと、あと、主催会とかやる運営ももう体力回らんねやろうなっていう。
ああ、なるほど、ね。
しかも、で、これ、試合開始16時で、まあ、第0試合がま、15時半ぐらいからやってるんですけど。
結構早めからやりましたね。
で、しかも、その前に、あの、こう、サイン会とかのイベントもあるんで。
そうやね。
で、今回僕、まあ、サイン会も3選手して。
誰？
まず、今回、あの、海外修行に行く J ホワイト。
あ、J ホワイト。
で、石井。
石井。
石並んでましたか他に。
いや、めっちゃ多かったです。
あ、そう
でも、そのサイン会の、人気っていうか、多分剣なくなった順で行くと、一番最初になくなったんどっちやろうな。多分僕並んでる時にもうなくなりましたって言われたのが、天狗寺。
天狗寺。
うん。
あ、
で、天狗寺の次が多分ウィル・オスプレイがなくなったんですよ、ね。
まあ、オスプレイはわかるわ。
うん。で、僕が、だから、行ったタイミングで、その時間のタイミングで行ける選手ってなった時に、まあ、ジェイ・ホワイトと石井はもう行きたかったんで、で、もう一つが僕めっちゃテンション上がったんですよ。
う
ん。なんと、ヤングバックス。
お
まさかのバレットクラブがサイン会というね。
うん。
いや、これは今まで。
ないよね。
そうなんですよ。ないんで、もう絶対行きたい、うん。
バレットクラブはな。
で、これはね、僕で多分ほぼ最後ぐらいやったんですよ。
ほうほうほう。
ああ、やっぱり空気が。
うん、もうギリギリやったんで、
うんうん、
もうほんま朝一で行きゃよかったとか思ったんですけど、
うん
うん、でもまあギリギリ。ほんとね、めちゃくちゃね、まあだから予想通りというかね、もうね、ヤングバックスめっちゃテンション高くて、
うんうんうん、
サインの時はめっちゃ陽気で、
うん、
もうめっちゃ楽しかったですよ。
なんか会話しました、サインしてる間
に。あ、でも、うん、ちょっとだけ。
うん、
日本語は通じないですもんね。
あ、うん、でも、なんか、でも日本語でありがとうって言ってくれましたよ。
うん、あ、さすが、そのあたりは。
あ、そのあたりはやっぱりやるよね。
うん、いや、で、まあ普通にサンキューって言ってはったんですけど、
うん。
うん、でも、あの、たまにこう日本語で。
うんうん。
で、もう二人とも常に笑顔じゃないですか、あの二人。
はい、はい。
で、ずっとテンション高いまま。
うんうんうん、
並んでる時はもうすげえ盛り上がってるみたいな。
うんうん、
会話は多分そんなにないっていうか。
そう、大した会話じゃないでしょうけど、
ね。うん、もうめちゃくちゃかっこいいって思って。
めっちゃいい人たちじゃないですか、バレットクラブ。
いや、だって言ってもね、ケニーさんもいい人じゃないですか。
うん。
まあ、キャラは別にしてっていう。
キャラはあれですけど、
うん、
ね。だから、バレットクラブサイン会はちょっと やばいぞっていうね。
ほうほうほう。
ちょっとテンションが上がりすぎてしまったわけですよ。
うん
うん。うん。いや、多分ね、今までね、結構いろんなプロレス、ね、プロレス、うん、選手再開行ってますけど、
うん。
ベスト3に入るぐらいの。
入ります。まあ、1位はやっぱ岡田かなとは思いますけど。
うん、まあ岡田やろな。
うん。
岡田和地か。もう、今大人気やもんね。子供にも人気あるし。うん、
まあ、正直ちょっと今、2番目かなっていう。うん、結構ね、今、僅差で2位か3かっていうのを行き来してる感じですよ。
おー。うん、
それぐらいテンションが上がりました。まあでも試合もね、すごい面白かったんですけど、やっぱりその、みんなが期待するのはやっぱラダーマッチですよね。
大丈夫なんですか、
このね、違和感っていうかね、僕多分ツイッターでツイートしてるんですけど、その時、リアルタイムで。あのね、はしごが置かれていくんですよ。
まあ、ラダーマッチ
です。だから、そのね、まあ、普通に考えると、その第8試合なんですか、セミファイナルなんで。
うん。
で、第7試合が、ネバー無差別級選手権試合で、長田裕二対柴田っていうね。
そうですね、私この試合一番心配してたんですよ。
ああ、
そうでしょ。
正義軍か。
長田さんね、もう言うても48ですよ。
そうやね、もう。うんうんうん、
中継
ゲド、ゲドさんと同じく。
はいはいはい。
同級生や。
それがね、柴田とやるわけですよ。
うん。
それはね、長田コールしますって。
そらせざるを得ないですよ、
うん。もうね、なんか泣けてくるんですよ。
長田さん。好き嫌い関わらずね。
うん。
そう。もうね、空気を作るんですよ。
うんうんうんうん
うん。
そうやな、ちょうど、柴田と言ったら一回り違うもんね。
そうですよ。ほんま一回りぐらい。
だって、柴田は36やからね。
そうです、うん。そんなもんです。
ちょうど一回りよ。ね、そら、すごいわ。
そう。泣けてくるんですよ。
うん
で、この、まあ正直、そのベルトはね、もう当然柴田が勝ったんで、まあ、ね。
ああ。
いいとこですよね。
うん。
そもそも中田さんがなんでネバーのベルト取ったんやっていう。
まあ、それはあるん
ですけれど。
ただ、その後、試合終わった後に、これがね、また泣けるのが、
うん。
長田のセコンドに、中西と天小路がいるっていうね。
ああ、大ゼロ試合が。
そうそう、大ゼロ試合で、ね、そう、うんうん、そのまま。まあね、言ったら、ね、この、
同世代ですよね、
う
ん。
そうそうそう。第三世代をね、
うん。
全員集まるわけですよ。
はあはあ、
でね、その、柴田が勝つんですけど、
ええ、
勝った後に、頭を下げるんですよ。
柴田が。
今まで、だから、やっぱりいろんなこと言うてくるじゃないですか。
ええ、
そらね。
まあまあ、一応ね。
うん、
で、そのまあ、そう、プロレスなんでね。
うん、プロレスですから。
そう。で、頭を下げて、その、長田さんだけじゃなく、その、言ったら、小島さんとかとも握手するわけですよ。
お
ー。まあまあ、だからその、ね。
うん。
まあとりあえず、この件に関してはっていう空気ですけど、うんうん、そんな感じでよかったねっていう空気になるわけですよ。で、その、ね、その1万人が、
うん。
うん。
で、
となって
それで、こう、よかったって拍手して、うん、わーってなった後に、
うん、
運び込まれてくるはしごですよ。
は
っつってなるわけですよ。
なんかみんなが白目向くよな。
敬礼もする。敬礼じゃなくて、敬礼静かね。
それね、はしごを使うということは知っています。七町が何かも知ってます、
ええ。
だけど、新日本プロレスにおいて、そんなね、あの、エンターメイン性を重視したね、こんなことをやるなんて、まあまあ、想定外なわけですよ。なので、
うん、
あの、こう、あの、あれですよ、液晶の方に、 ダダーマッチとは何なのかというね、ご説明が流れるわけ
です。そこからですか、
そこからやろな。
そう。
そこからかっていう。
そう、ダダーマッチは、フォールしても、
うん、
勝ってんじゃないんだよ。
うん。
吊るされたベルト取ったら勝ちなんですよっていう説明をね。
うん。
まあ親切、ご丁寧にね、うん、初めて見るお客様もいると思いますので。
ああ、そうやろね。
まあ、されてたわけですけれども。まあ、いや、そんなもん見に来とんねんから、だいたいわかっとるわ。思いながらも、まあ、見るわけですよ、映像。と、ね、まあ、ケニー・オメガとマイケル・エルガンがラダーマッチをするという
、ね。はいはいはい。
うん、非常に、不思議な光景でしたよ。
普通に戦ってもね、ええ試合するはずなんですけどね。
もうね、この二人普通に戦ったらめちゃくちゃ面白いと思うんですよ。
そうやね。うん。
だマイケル・エルガーってなんかめっちゃテクニカルなデブじゃないですか。
そうやね。
そうなんですよ。あれ困ったことにね。
うん、
久しぶりに出てきた動ける人です
よ。なんでね。そう。ほんまや、あれ。
動けるデブなんですよ。
顔ひっくり返したらね、ちょうどこう頭に毛が生えるように。
ひげがね。
ましえみ
たいな。そう、ひげがちょうどね。うん。
まあね。
あの人いつも見るたびにこう顔ひっくり返したいなと思うねんけど。
マイケル・エルガンはね、もう去年初めて見た時にもうすげえやつ来たなっていうね、G1 の時ですよね。
そうやね。
ああ、そうでしたっけ。
うん。
そう、去年の G1 で。
何このハゲって思ってん、最初。
おー、すごい楽しくて、
うん、
うん、こんなおもろい試合すんねやーっていうぐらいね、
意外とね、
そうそうそう、僕の中
で。そんなに動くとは思えへん体型だから。
そうそう、ごついしね。
うん、ごついし。そうなんよ。
で、また、ね、ケニーさんって言ってどっちかっていうとスマートじゃないですか。
そうそう、ケニーさんはスマートやしね。うん、タッパーだけどデブやしなぁと思って。でも意外と低いさ、僕、歳聞いて、まだ29なんやと思って。
ああ、まあ言ってもね。
うん。
まあまあ、カナダの路上ですよね。
うん。うん。いや、もっと歳いってるように見えたけどな、外人って老けて見える。
ああ、まあそれはあるかもしれないですけどね。
うん。30歳老けてなかったっていうのはね。
まさかの、まあ、ラダーマッチっていうところでね、
うん、
僕は路上王の、
はいはいはい。
本気が見れると。
うんうんうん、
あ、まあまあ、そういう楽しみ方はありましたね。
うん、
まあ、いろんな、とにかく、はしごは登るものじゃないっていうことをみんなに教えてくれた。はしごは、はしごは、担いで回すとすごい狂気になるんだとかね。
そうですね。
はしごを、うん、コーナーに置いて叩きつけると痛いとかね。
うん。
そういうことを
言う。頑張る気でもね。
うん。
うん。
でね、はしごを置いてベルト取りに行くときは、ちゃんと相手の方から登っていくっていうね。
うん。
ああ、そこ。
うん、お約束も。もうね、うちに守られ。
ああ、ラダー仕草としてそういうのもありと。
もうね、途中ぐらいからね、早よ登れってね。まあね。はしごをちゃんと使え。上から登れと。
うん。
で、これ普通に考えたらラダーマッチってね、うん、まあはしごを置いて、登ってベルト取ったらええわけじゃないですか。
シンプルですよね。
シンプルだね。
ところが、僕ちゃんと写真アップし、まあツイッターにアップしてるんですけど、はしごが3つ置かれてるんですよ。
ははははは。
まあ、つまり、登る用以外に使っていいよっていう。
まあ、しかも、まあ、破損もするやろうしね。
しかも、マットの下にもあったんですよ。もう、まだ出てきよったと。まあ、はしごがね、ここではし、あれ、このはしご壊れたらもう登られへん。ああ、でもあと一個あった、みたいなね。もう、
こんなこともあろうかと、
ね。こんなこともあろうかとっていうね。なんでそこの、はしごは使わへんにやろう、うん。あ、そうか、あれは登るようやねんな。っていうね、うん。
なるほど。
非常にね、こう、面白い。面白いというかね。
うん。
うん。
なんか価値観壊れていきますよね。
そうそう。これは新日なのかっていうね。不思議な空間をね。
うん。
まあ、ケニーさんとマイケル・エリガンが作ってくれたと。
ああ、そうやね。まあ、昔はね、金網デスマッチとかね。
ああ、ありましたけどね。
あの、有刺鉄線マッチとかね。
あね、うん。
電流爆破とかね。
そう、電流爆破とかね。
まあ、気がついた商店街であったりね。ええ。まあ、ね、キャンプ場であったりとかね。
そうやね。あったもんね。
うん、もういろんなとこでやりますからね。
うん。それこそがプロレスですよ、
うん。まあ、プロレスだもん。
まあまあ、
そんな。も使いますわなと。
まあ、面白かったですよ。
はあ。
意外に、うんうん、じゃあ、棚橋、怪我して、あの、休んでよかったかもしれないです
ね。まあね。まあ、他の試合も面白かったんですけど、僕は、まあもちろんね、やっぱファイナルの、
うん、こう、
ね、内藤対岡田っていうのはね。
はいはいはい。
もう絶対面白いわけですよ。
ええー、ええー、ええー。
僕はね、なんかね、声をね、めっちゃ上げたのがね、
うん、
第二試合だったんですよ。
第二試合、二十分一本勝負。ああ、シックスメンタックスですわ、
うん。そう、いや、第二はね、あれです。
あ、そうか、第二か、二十分一本勝負。
第二、そう。
うん、
吉橋石井対、武士真田っていうね。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
ケイオス対、ロス・インゴ・ベルナ・ブレッセ・ハポンがね、
うん、
出てくるわけですよ。まあもちろん言ってしまったら、ファイナルもそうですけどね。
ああ、そっかそっか、確かに、ね。
そうそうそう。いや、まあ第3試合もそうなんですよ。はい、後藤さん対で、うん、イーヴィルさんもそうです。
キング・オブ・ダークネス。
キング・オブ・ダークネスがね。
あの、目の下黒い人。
うん。あったんですけれども、僕はもう、吉橋選手ですよ。
ああ、吉橋ね。
今年ね、G1 初出場なんですよ。
おお。
ええー、そうなんですか。
吉橋。もう
楽しみじゃないですか。
ああ。
もう、
ええー。
もう、来ますよ、吉橋旋風。
ああ。
今年の夏は吉橋だと。
おお。
あのね。
夏男は吉橋で決まりやと。
そう。
うん。
あのね、もう言ってもやっぱりね、この、内藤を率いる、ロスイング、
うん、
ベルナブレス・デハポンがね、うん、サナダとかね、
うん、
まあ、イーヴィルさん、ブッシュさんとね、
うん、
いろいろ、
ね、
うん、ブッシュさんがね、結構、おーって思いましたけどね、
うんうんうん、
で、やっぱりこのね、サナダに対してね、うん、燃えてるのは吉橋さんなんですよ。
お
ー。因縁が。
そうそうそう、あれなんですよ。試験一緒に受けてるんですよね。
あ、そうなんや。
そうそう、新日の。そうそう。で、吉橋さんは、だからちゃんと、言ったら、うん、ずーっとこう、登ってきた人もあるんですよ。
はい。
で、そのは言ったら、外行って、上がって、入ってきたっていう、
ね。海外組ですもんね。
うん。
っていうところに対して、お、新日は甘くないぞ、おら、そう。
ああ、なるほど。
言いたいわけですよ。
まあ、闘魂ジムやもんな。うん。
まあまあ、外でそんな、なんかやっとったかもしらんけれどと。
そうそうそう。
新日のリング守ってきたの俺やでと。
そうそうそう、そういうね、燃え方をしてるわけですよ。
お
ー。でね、また、その、あんまりね、
うん、
吉橋さん、そういう、こう、感情を出してみたいなことってあんまなかったじゃないですか、今まで。
そうやね。
うん、確かに実力はあるんでしょうけどね、地味っていう、ね。
なんか悔しいなみたいなぐらいの空気感やったわけですよ。
うん、
惜しいなみたいなね。
もう天中だけやもんね。
そうそうそう。で、あの棒は何やったっけ、ね、
うん。
入ってくる時のあの棒は何や
ねん。何やねんっていう。うん、
みんな思ってると思うんですよ。でもね、
あえて言わんけどと。
そう、そんな吉橋さんがね、こう燃えてるわけですよ。
おお、意外と。
これはもう期待するしかないじゃないですか。
もうね、そこで印象つけとかんとね、
うん、
G1 埋没しますからね。
あ、でも初出場なんですよ。
はあ。まあ去年結婚したしね。
そう。だからね、もう今、ノリに乗ってるね、この吉橋さんに頑張ってほしいと僕は思ってるわけですよ。
うん。
まあ正直、本音を言うと、
うん。
うん、リーグ勝ち越しはないと思うけど、
ないと思うけど。
初出場、初優勝とか、そこは、うん、そこまで言わないと。
うん。吉橋さん、なんかいい人じゃないですか。
うん。
うん。もうね、僕はね、すごい、いや、でもね、ちょっとね、ほんとこの第二試合めちゃくちゃ熱かったんでね。
お
ー。僕の中で。
石が出た時点でね。
そうそう。まあもちろん。うん、楽しいのはもちろん間違いないんですけど、もう僕は吉橋コールをずっとしてたので。
なんか、石と並んだらええ人に見えるもんな。
いやいや
そういう意味のええ
人は。じゃないんや。
いや、でも、ねえ、こう、ちょっと頑張ってほしい。
あ
というね、
うんうん。
というところが、まあまあ、はい、今回の大阪城ホールの、まあ、面白かったとこかなという。うん、まあもちろん他にもね、もう、櫛田対ウィル・オスプレイなんていうのはもうね、見応えあるのに決まってますしね。
うん。
うん。ね、ジュニアヘビーもね、
うん。大阪にしてはね、めっちゃええ試合持ってきてますよね。
なかなかね。本当ですよ、これ。すごい選手揃ってますからね。
大阪
に、うん、だってね、棚橋も中村もいないのにね、
そうそう、
これだけのメンバーでこれだけの試合組むんですからね。
いや、だからそう熱いですよ。だって、ここにあれですよ。だって、ほんまいないんですよ。
うん。ほんまはいないですかね。
あ、ほんまやって言いそうにしまし
たけどね。ほんまや
って。でも、そうですね。
でも会場の外でサイン会はしてましたけどね。
あ、一応こけしは持ったと。
うん。こけしはいてましたけど、試合は、うん、してないんで。
そういや、そうですね。
だからそれぐらい、うん、層が厚い。
ほんまや。
でも、
キャプテンニュージャパン
はほとんどやもんな。
まあ、キャプテンは出てましたけど、一瞬でしたけどね。
うん。
いや、まあ、だからそう考えたら、この新日本はすごいなというところもあるんですよ。で、まあ、中村、ね、まあ、棚橋もいない。
うん。
で、まあ、言ったら、ね、いぶしもいないわけですよ。
そうだね。
で、そんな、いぶしさんですよ。問題は。
問題は。
問題は。
いぶし、こう、初主演映画って来月公開になるんですよ。
怪獣映画。
大怪獣モノっていうね。
うんうんうん。話題にはなって
る。映画が、まあ言ったら、まあ簡単に言いますよ。怪獣とプロレスをするんですよ。イブシが巨大化して。
知ってます。
なんて言ったらいい？ちょっと待ってください。イブシ巨大化するんですか？
そうそう、なんか。
初耳ですけれど。
なんかね、何やったっけな。なんか、あるんですよ。そう、そういう、そう、なんか変な細胞でね。おう、やっちゃうわけですよ。
やっちゃうんですって。
わかります？この、イブシさん何やってるんすかっていうね。
うん、まあ、そう言いたくもなりますけれど。
まあ、うん、ただまあ、相手が、ね、相手が着ぐるみだろうと、ほうきだろうと、ダッチワイフだろうと、プロレスができるのが真のプロレスラーだとは思いますよ。
確かに、そうですけれども。うん、けれどもさと。
なんか昔、ダッチワイフってやるのもあったよな。
いや、あれはもうアメリカ人にも大人気です。
ああ、吉彦選手のことですか？
ええー。
あれはダッチワイフじゃないですよ。吉彦選手。
吉彦選手。
そうでしたっけ？
六次元散歩。僕もね、吉彦選手をね、いや、ほんとね、2階から飛び降りるとかね、ほんと、もう異次元の存在ですよ。
ええー。
いや、もう。
波のレスラーじゃないです
よね。波のレスラーではないのでね。
うん。
いや、まあ、そんなこんなで、イブスさんですよ。
はい。
何をやってるのかというね。
はい。
いや、まあ、ある意味、
やりたいのか。
ある意味、その、大怪獣ものが、まあ、映画ね、7月16日ですか。
はい。
まあ、公開になるんですけど、大阪一箇所しかないっていうね。
うん。
一箇所でもやりますんで、
ね。梅田で。その割になんか愛知県5箇所ぐらいあるっていうね。大丈夫かっていうね。誰がその、いぶしこうたが怪獣とプロレスをするという映画に、そんなね、
5箇所も満員になる
よ。5箇所も、お入りとか絶対ないやろって思いながらも、うん、まあまあ、正直見に行きますよ。
まあ、大回収もね。
うん、まあ、DVD でいいかなって気持ちもちょっとしつつ。どうしていいか分からへんっていうのが正直な、うん、なんですよ、うん。
そういう時はとりあえず現場に行けと。
ちょっと現場行こうかっていうね、うん、感じではあるんですけど。
川崎みのるやね、監督。
そうなんです。はい、イカレスラー、
ね。イカレスラーのね。うん。
はい。
まあ一応フランケンシュタイン対地底怪獣バラゴンにオマージュを捧げた作品ということにはなってるんですよ。
大丈夫かっていう。
なってるんですよ、一応。
言いたい放題や。
なんか、万能細胞セタップ X を投与されて身長40メートルに巨大化し戦う人間だそうです。
もう怪しい、怪しい。
セタップ細胞はありますとか絶対言いますよ。
そう。なんか、多分言うんやろ、思うよ。セタップ細胞ありますみたいなこと言うんやろね。
そういうフリーなんでしょうね、もう。
多分ね。うん。
あ、痛々しいな。痛々しいけど、うん、これがイブさんだけならともかく鈴木みのも出てるんだよな。
そうなんです。鈴木みのも出てるんですよ。もうね、鈴木みのがね、なんかもう、暴れる君みたいに見えてね。
いやあ、もうね、
ちょっとガタイのいい暴れる君。
そう、ガタイのいい暴れる君にね、そっくりやなのよね、なんか。
ねえ。
おかしい、昔パンクラスのヒュースターやったのに。
世界一性格の悪い男がね。
うん。
世界一性格の悪い男がムービースターになったと。
そうそう。なんだかんで言って、役者やってますからね。
うん。
だから僕は、あれなんですよ。そっちは心配してないんですけど。
ミノルはええと。
そう、イブシ君の童貞みたいな演技が良かったっていうね。どんなもう、おどおどしてんやろうっていう。
誰が言うてはるんすか、そんな。
なんか監督がなんかそういうコメントをしてるらしくて。
童貞みたいな演技。
童貞みたいな演技。
童貞ちゃうわと。
っていうのが、まあまあまあ、ある意味楽しみかなっていう。
ああ、じゃあ、一緒に行くか、まあ、募集しましょうか。
うん。
7月16日。
まあ、うん、まあ、交互期待っていうことですね。
じゃあ、見に行ったらまたレポートしていただけますでしょうかね。
もう、怖いわ。
まあ、一応、レポートしてよ、もう。
いや、行く前提なんや。
行く前提よ。行くでしょ。ミカドさんは行くでしょ。
まあ、正直、戦地に赴くかーって感じですよね。絶対怪我するじゃないですか。
大怪我です。
大怪我やな、これ。
やけどしますね、絶対。
うん、
でも、
前提ですよね、
もう。もう見たい。見たい。みたいっていう気持ちはあるんですよ。
ええ、でしょ、う
ん、すごいですよ。ええ。
行っときましょう。行っときましょう。
行っときましょうか。
会うなら大事故の方がいいですからね、それは。ええ、
まあ、アクシデントですよ、ほんと。
アクシデントっていう。
アクシデントーいう感じです
ね。そうね、はしごに叩きつけられるぐらい痛そうですけどね。
ええ、行っときましょう、行ってきましょう。うん。
行きましょうか。
まあ、まあ、そういう、次の話もできるね。
もう次の話ももう、一応確約取って、今日はこれぐらいにしとかんと、もう、こ
い、
もう、こいつ時間。怖いよ。
こいつ時間、こいつ時間、しょうもない話を。
いえいえ、最初のガンプラジオ出張版はものすごくためになりましたよ、も
う。ね、
うん。アクシスは外れじゃないっていう。ニューガンダムは盾じゃないみたいな。
そう
。もうジガンをね、ちっこいジガン作ってね、うん、持たせたら、ほら、ジガンでも大丈夫だよって言わせれるわけじゃない
また話戻って。
144分の1のジガンの両手にアクシズをポンって持たせてあげたら、ジガンも報われるでしょ
う。そうやね。
成仏できます
と。成仏できますよ。燃え尽きていったんやからね。うん、
そんな使い方もできると。
そう、ジガンに夢を持たせてあげる。
なるほど。
悪質という名の夢をね。
夢をね。
うん。俺でも支えれ
よ。
俺でも支えれるってね。
うん、
まあまあ、そんなこんなで、まあなんかしら、なんか仕入れてきたらまた、
またよろしくお願いします。
はい。
お願いします。
ということで、
はい、
今日は満足しました。
しました。とても満足しました。
とても満足しました。
あ、それは良かったです。
それではお疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。